京都移住ラジオナビ。この番組は京都市と舞鶴市を放送エリアとするコミュニティ FM 放送局の京都三条ラジオカフェと FM 舞鶴が京都府北部への移住をテーマに制作する番組です。2つの放送局が制作する番組を京都市と舞鶴市で毎週放送します。また番組はこの2局のウェブサイトでポッドキャスト配信も行っていますので、お聞き逃しの方は京都三条ラジオカフェと FM 舞鶴のホームページにアクセスしてスマートフォンからもお聞きいただけます。それではこれからの30分間、京都府北部への移住の魅力や情報をたっぷりとお楽しみください。この番組は京都府のご協力でお送りいたします。本日のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫です。さあ今回はゲストに京都の真ん中、京都丹波からお越しいただきました。ご紹介いたします。まずお一人目、南丹地域ビジネスサポートセンターの中村聡さんです。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあそしてもうお一人、南丹市の八木町からわざところぽん藤村加奈子さんにお越しいただきました。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。本日はお二人とも遠いところどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
こちらあの FM 舞鶴でも放送しているんですけれども、今回は、京都のど真ん中からお越しいただいたというところで、まずはじめにどういったことをされているのか、ご活動の紹介を中村さんからよろしくお願いいたします。
はい、私はですね、南丹地域ビジネスサポートセンターなという、商工会議所と商工会が、まあ、一緒になりまして、はい、まあ、広域で経営支援をしているという、まあ、言い方なんですけども、はい、まあ、簡単に言いますと地域の、小規模事業者ですね、特に小規模事業者さんとか、または中小企業の方、業種を問わずに、まあ、経営に関する、ご相談に乗っているというような、活動をしております。
はい、ありがとうございます。ご活動としては何年ぐらいというふうに伺ってよろしいですか。
商工会なり商工会議所というのは、まあ、歴史が古くてですね、はい、まあ、商工会議所なんかはもう100年以上続いておりますし、商工会につきましては、ですね、55年ですかね、まあ、法律が制定されて55年ということでございます。
はい、そんな中で中村さんもずっとこちらに携わってこられて、
はい、そうですね、はい、
その、今回は、まあ、移住とそして起業、起こす業、はい、起業についてたっぷりと伺いたいと思います。
はい、
はい、もうお一人のゲストの藤村さんにも簡単に自己紹介をいただければと思います。
はい、藤村加奈子と申します。南丹市八木町の方でわざどころぽんという場所をやっております。こちらは、まあ、技への扉がポンと開く場所の略で技どころポンなんですけれど、ものづくりであったりと暮らしの中の知恵みたいな技を持っている方がたくさんおられるエリアなので、まあ、その技を伝える場所ということでギャラリーショップで雑貨屋さんみたいに紹介したりとか、その技を持っている方が先生になって教えるレンタルスペース、教室をやるレンタルスペースや、チラシやホームページなど、技を発信するデザイン事務所の、まあ、複合施設という形でやっております。
こちらを、南丹市の八木町で、
はい、
ご自身もそこに、藤村さんも、そこで、
あ、そうですね、そちらに移住して、はい、
やっておられるということです
か。はい、遠くからと言われましたけど、はい、実は40分ぐらいでスタジオに来られます。
意外と近いというところですよね。
そうですね、
ありがとうございます。さあそして、中村さん、
はい、
この、私先ほど京都丹波とご紹介したのですが、
はい、
京都丹波ってそもそもどういう土地なんでしょうか。
はい、ですね、ちょうど京都市内で言いますと、
はい、
嵐山の西北側になるんですけども、
はい、
保津峡という渓谷を越えますとですね、亀岡市がありまして、まあ、田んぼのですね、田んぼがこう広がっているような地域なんですけども、そして、その隣が南丹市、さらに、西北行きましたら京丹波町ということで、 ちょうどおっしゃっていただきました通り京都の真ん中でございまして、
はい、
都会ですかね、まあ、都会からこうすぐ行ける、まあ、田舎といいますか、まあ、田舎の風情が残っている、まあ、地域であります。
電車で40分っていうと全く遠いわけではないですし、そのすごく近いところにありながらでも京都市内と比べると全く違う景色が広がっていらっしゃいますよね、はい、
そうですね。
実際に住んでおられる藤村さんもいかがですか。
あ、はい、本当に、田んぼ畑が広がってすごく、うん、まあ、空気も美味しいですし食べ物も美味しいですし環境のいいところだなと思います。特に出身が名古屋の方なので結構環境が違って、はい、でも、まあ、京都にも本当にここのスタジオだと40分で来れますし、大阪とか神戸とかでも1時間から2時間ぐらいで行ける場所になりますね、
はい、そして町で、さまざまな取り組みされていることもあると思うんですけども、今回はこの京都丹波という地域と言っていいんでしょうか、はい、という、関わりの間の中でされているご活動についてご紹介をしていただければと思います。中村さんからご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか、はい、
まあ、広くですね、そのいろんな、まあ、経営し、支援といいますかね、はい、経営の関するお悩みの相談には載っているんですけども、まあ、特にですね京都丹波地域でのですね、まあ、企業、まあまあ、事業を始められる方ですね、
はい、
のご相談に、このビジネスサポートセンターでは力を入れておりまして、
はい、
今回ですね、京都丹波企業セミナーということで、
はい、
企業セミナーの、まあ、ご案内をさせてもらうんですけども、まあ、亀岡南丹京丹波にですね、まあ、ちょうど非常に良い田舎の風景が、整っておりまして、
はい、
古民家を生かした、とかね、事業したいとか、また美味しい食材もたくさんあるということで、その食材の方を活用して、まあ、例えば古民家を生かしてゲストハウスをしたいなとかね、美味しいものを食べていただきたいなというようなことで、まあ、事業を立ち上げる方が増えてきているということなんですけども、はい、そういう方への支援をどうやって起業したらいいかなとかね、経営始めてから、どうやったらいいかっていうところの、まあまあ、アドバイスといいますかいうところをさせてもらっております、はい、
その起業されたいという方って多いんでしょうか。
最近はですね、
はい、
まあ、一昔前ね、古民家ブームといいますか、セカンドハウス的に使われる方がね、
はい、
古民家を探してこられる方が多かったんですけども、そのブームが過ぎ去りまして、今は30代40代、まあ、子育て世代真っ最中の方なんかが、はい、まあ、良い環境の下で子どもを育てたいなというようなことで、そういうこともあってですね、この地域をにですね移り住んでこようとする方が増えてます。
そうするとそのただ単に起業するわけではなくて、それ以外といいますか生活も関わってくる部分でございますよね。
はい、
ここではその取り組みも一緒になってされているということで、
はいはい、まあ、基本その経営支援 のみをやってた、はい、やってるんですけども、
はい、
そういうその子育て世代の方がお越し相談に来られまして、
はい、
世間話をしている中で、まあ、お子さんがその保育所へ通いたい、
はい、
たいんだけどどうしたらいいかなということでお尋ねいただきまして、
はい、
で、まあ、例えば嫁さんにですね、奥さんに、
はい、
そういう保育所ってどうしたらいいのって聞いてみたらですね、
はい、
まあ、説明会に来てなあかんでというふうなことを聞きまして、そういうことを情報をお伝えさせてもらって、
はい、
まあ、その方は関東から来られてた方なんですけども、
はい、
その保育所の説明会に来られたりとかですね、まあ、そういうまた、住居もですね、
はい、
まあ、そういう古民家が、ね、住みたいなということで来られたんですけども、まあ、例えば自治会長さんに直接会っていただいて、こんな事業をしたいなということでこちら来られているので、もしよかったら空き家とか紹介してもらえへんかなという形で、
はい、
つながしてもらいました。そういう形で、まあ、広くですね、
はい、
これ移住の関係もいろいろ相談乗っていけたらなということで、まあ、行政の方とですね、行政のその担当の方なんかに直接お話をさせていただいて、まあ、最近は連携してですね、移住と起業みたいな形で 相談会をしたりすることもあります。
これまでも番組出ていただいた中で切り離せないものであるなということを私もひしひしと感じているところであるんですけども、実際にこのセミナーでは、どういったことをされるんでしょうか。
はい、いわゆるその企業に関する基本的なマーケティングでありますとか、
はい、
またその開業資金の集め方でありますとか、まだ税金の話とか、そういうことは、基本的なことはもちろんちゃんと、中小企業診断士の方にお世話になってやるんですけども、はい、今回ご案内するセミナーにつきましては、毎日必ずお一人起業された方のお話が聞けると。
その起業された方というのは京都丹波で起業された方。
そうですね、今回ね ご紹介させていただいております藤村さんも、要は移住されてきて事業を始められたと、はい、そういうその、いわゆる行政のいろんな施策をね施策を使われて、事業を起こされたというようなところで、ご縁があって事業を起こされたという感じですかね。そういう方を紹介させてもらってます。
藤村さんも講師でいらっしゃるんですね。
はい、体験談をお話しさせていただきます。
実際にされた方からお話が聞けるっていうのはやっぱりいいですよね。
そうですね、やっぱりこう、きっちりとマーケティングをするとですね、なかなかこの田舎で事業するというのは、ある意味ちょっとチャレンジなところもあるんですけどね。でも実際に移住されて、お住まいをここに持たれて起業されている方がほとんどですので、
はい、
すごいいろんなお話を聞いていただけると思います。
はい、ありがとうございます。具体的にお日にちなども伺ってよろしいでしょうか。
はい、年を明けましてですね、2019年の1月19日から、2月の23日までの各土曜日、ですね、に時間は10時から5時の間ということで開催させていただきます。
各土曜日というと、全6回6日間で。
そうですね、全6日間となります。はい、
場所はどちらで。
はい、場所はですね、京都駅の北側すぐ、中央改札口出ていただいてすぐ右手にございますメルパルク京都の方でさせていただきます。
はい、先ほど関東からのご相談もいらっしゃる方が多いということで、いらっしゃると伺ったんですけれども、はい、この開催会場が京都、関東から京都に来てセミナーを受けられる方もいらっしゃったんでしょうか。
は
い、
ですね、全ての日を、ね、受けることはできなかったんですけども、はい、2月の16日につきましては、はい、そのメルパルク京都を離れまして、実際に起業されている方を訪問すると、近くの駅まで来ていただいて、そこでバスを借り上げバスでですね、
はい、
見学に行くというようなものもございます。そこにですね、東京の方が来られました。
そうなんですね。はい、お話聞けるだけではなく、実際にその方がされている現場を見ていただけることができる。
はい、
すごいです。過去もこれまでも開催毎年されてきていらっしゃるということで、
そうですね、6回目になりますかね。はい、
これまでされてきていかがでしたでしょうか。
はいはい、本当にいろんな方が来られまして、まさしく子育て世代の方も来られますし、
はい、
またその来年定年退職するんだと、
はい、
でその、いわゆるシルバー企業ですね、
はい、
したいだという方も来られますし、要するにそのこの京都丹波の地域の資源を生かした農業をしたいなというような方も来られます。はい、本当にいろんな方が来られましてですね、私たちもいろんな方とお会いできるので、すごい楽しみにしているセミナーでございます。
そうですよね。あとお話をお伺いしてて思ったのが、その起業を実際にする前に地域の方々と会えるというのは、なかなかこれは貴重な体験だなとも思いました。
はい、
そういったところでもその強みというのがあるかなと思ったのですが、はい、いかがですか。
そのおっしゃっていただいた通りですね、いわゆる一般の座学的な、ね、セミナーはたくさんあるんですけども、はい、特に今回本当にその毎日ですね、毎回必ずいろんな方のお話が聞けるということをおっしゃっていただいた通り、強みとしてセミナーをカリキュラムを組みました。
実際に講師としてされる藤村さんも どうでしょう、これまでもはい、されている中で何か思うところなどあれば伺ってよろしいでしょうか。
そうですね、私も地域おこし協力隊として移住はしたんですけれど、その募集があるよって教えてくださったのも地域の方で、どういう、暮らしをされてるかとか、こういうことをしてみたいんだけど受け入れられるかなとか、そういうことを地域の方に事前にお話できたのは私自身もとても良かったなと思いますし、はい、私も紹介して力になれたらいいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。こちらは参加したいとなったらどちらまでお申し込みをしたらよろしいでしょうか。
はい、ですね、詳しくはホームページですね、南丹地域ビジネスサポートセンターのホームページがございまして、
はい、
そちらの方をご覧いただけたらと思うんですけども、またチラシ等もですね、いろんな行政の関係の場所ですとか、もちろん商工会商工会議所にも置いて、亀岡商工会議所、南丹市商工会、京丹波町商工会、はい、それぞれの方にですね、南丹地域ビジネスサポートセンターの担当者がおりますので、
はい
はい、そちらにご連絡いただいて、もう電話でも結構です。はい、必要な情報をいただけたらお申し込みいただけます。
はい、ありがとうございます。セミナーのご紹介をいただきました。後半は藤村さんの移住されて、そこの移住されたというところのお話を伺いたいと思います。その前に曲を持ってまいりましたので、藤村さんからご紹介をいただけたらと思います。
私からですか。
はい、
はい、ドリームズカムトゥルーで、その先へ。
京都移住ラジオナビ、さ後半も引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤村さん、はじめ先ほど地域おこし協力隊として、まず移住されたということでございましたが、その移住されたところについて伺ってもよろしいでしょうか。
はい、地域おこし協力隊、全国的な総務省の制度なんですけれども、
はい、
大学進学で京都時代には来て、そちらで工芸を学んでおりました。で、ものづくりに関して広める仕事がしたいなと思いつつ、京都市内で店舗の空きスペースを活用して展示販売したりとか、デザインの仕事をしていたんですけれど、南丹市の方とお知り合いになる場面がありまして、地域の方から地域おこし協力隊があるよというのを教えていただきました。でそちら の, 募集要項に、はい、ものづくりの町南丹市って書いてあって、あ、はい、でデザインができる人とか、空き家の活用をしたいとか、そういったことが書いてあったので、できるかもしれないな、面白そうだなと思って移住しました。
実際に移住されてからはいかがでしょうか。
移住してみて、思っていた以上に、ものづくりをはじめ、いろんな技を持っている方が多い地域だなっていうことを実感しました。で、移住してから、はい、2年ほど地域おこし協力隊で活動して、その段階で、技どころポンを作り手と使い手をつなぎたいなっていうところで、南丹市の中でも一番町からアクセスのいい八木町にお店を開きました。
はい、そのお店の名前が、技所ポン。
はい、
こちらのどういったお店なのかというのも、もう少し具体的にお話伺ってもよろしいですか。
はい、こちらで、はい、もともとあった、デザインや工芸の知識を生かしつつ、地域の方でものづくりの技であったり、暮らしの中で使える技をお持ちの方がたくさんいらっしゃるので、そういった方の、技を紹介する場所として、ギャラリー部分で、展示販売を雑貨屋さんみたいな雰囲気で、木工品だったり、陶芸だったり染色だったり、暮らしの中で使えるアイテムを紹介しております。
様々なんですね。はい、ありとあらゆる生活に関わるものが。
そうですね、なんか本当に身近なところで使えるものを作ってらっしゃる方が多いんですけど、それまで出会える場所がなかったっていうのがあって、そういった先生、そういった方に先生になってもらって、ものづくりの体験講座をしたりとか、実際に作っている現場に行く工房見学をしたりとか、最近では、技どころポンができたことで、
はい、
作家同士が知り合って、一緒に商品開発が行われたりとか、そんな形になっております。
へえ、 その他にここで、お仕事されている中で何か面白かった瞬間だったりエピソードだったりもしあったら伺ってもよろしいでしょうか。
あ、そうですね、私の仕事はなんか平たく言うと、いろんな技を持っている人や地域の面白いところをコーディネートする仕事って、思ってるんですけれど、作家さんだけではなくてカメラマンであったりとか、地域の美容師さんであったりとか、そういった方ともお知り合いになって、京都丹波地域でウェディングフォトを撮るっていう事業も、一環でやっているんですけれど、先日行ったウェディングフォトの撮影が愛車を愛車に乗ってきて田んぼの中で写真を撮ったりとか、
普通のウェディングフォトではありえない景色ですよね。
そうですね、なんか森を借りて、狩猟をお仕事にされてたり釣りがお仕事にされてたりする方だったので、森の中でその銃を構えてもらったりとか、あと焚き火が好きっていうことだったので、地域の方にここで焚き火させてもらえませんかって言って焚き火に当たっていただくショットを撮ったりとか、
もちろんウェディングドレスと、タキシ
ード、そうですね、ウェディングドレスで撮っていただいたり、ちょっと面白い絵が撮れました。
そうですよね、そういったものづくりされている方もいらっしゃるし、あと、貸してと言ったらいいよっていうような関係性がある地域というのがまた素晴らしいなと思いました。
そうですね、本当に心よくいいよと言ってくださる方が多くって、本当にありがたいなと思ってます。
移住をされてそういったことがあって、起業されたからこそでもあると思うんですけども、その移住や起業の関係性って、藤村さんはどう捉えていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、その、地域の方の商品を売ったりとか、その撮影に来ていただいたりとか、そういうことって、都会に住んでいて、都会の業者でも来られたりすることはあるかもしれないんですけど、焚き火焚いてみたいな、なんか突っ込んだお願いとか、ちょっとここの商品をもうちょっとこういう風に変えてほしいとか、そういったことをしっかり言えるのは住んでるから言えることだなとも思いますし、その作り手に近い側に住んで、かつ都会からも来やすい場所なので、作り手と使い手をつなげるっていうところに関しては私はちょうどいいなと思ってます。その人に合ったところでやるといいんじゃないかなって、逆に、都会ではできないこともいっぱいあるので、
いいところ取りがむしろできるという、その人の個性次第でいくらでもできるっていうような柔軟性があるなというふうに思いました。
そうですね、
ありがとうございます。あと先ほど少しお伺いしました、ギャラリーの展示だけではなく地域の方が講師になって、教えていただけるところがあるということで、何かそういったイベントなどがあったら伺ってもよろしいでしょうか。
例えば12月でしたら、12月15日に、しめ縄作りを、長年富士見大社の大しめ縄を作ってきた方から教わる講座があったりとか、あと12月22日に、南丹市の素材を米粉であったり小豆であったりかぼちゃを使ってとおぜんざいを食べるっていう、それも甘みを砂糖を使わずに発酵料理の先生に甘酒を作っていただいて、そちらで甘みを取ったぜんざいを食べるという講座が
いいですね
あったりします。
もう本当に木春先生がどういった方かによっていろんなことが学べますね。
そうですね、本当にいろんな方がいらっしゃって、それを紹介していくことが今後もできたらいいなと、1月以降もものづくりの講座、染め物とか、お灸体験とか石鹸作りとかをちょっと考えているところなんですけれど、またホームページなどで見ていただけたらと思います。
ありがとうございます。最後になりましたが、そのお一人お一人簡単にこれから移住や起業を考えている方へのメッセージを伺ってもよろしいでしょうか。
はい、
はい、岡村さんから。
はい、はい、ですね、まあ、私なんかはこうバブルの世代のでございまして、いい大学入っていい会社入ってというような、そういう何ちゅうかもう生き方というか、その先のことを考えてたんですけども、はい、最近は本当にも多様性というんですかね、そのまあ、いろんな生き方があっていいんじゃないかというような、そういう多様性が、重視される時代になってきました。で、まあ、いわゆるそういうあの、ね、あのそ起業するというのはすごい、まあ、あの本当にライフイベント、大変大きなライフイベントなんですけども、それを、まあ、支えていきたいといいますかね、そういうサポートをあのしていきたいというふうに思っておりますので、まあ、企業セミナーあのどんどんチャレンジしてくださいということでございます。
はい、ありがとうございます。藤村さんからも何か一言いただけたら。
はい、私も、まあ、まだ20代であの起業したばかりなんですけれど、あの、まあ、私の経験もお伝えして、また一緒に頑張っていける人がいたらいいなと思いますし、と、まあ、どうしようか不安に思うこともいろいろあると思うんですけれど、まあ、まずはあの起業セミナーであったり、まあ、起業された方とあの話せる機会を設けていただいて、まあ、不安を解消してあの臨んでいただけるといいんじゃないかなと思っております。
はい、ありがとうございました。本日はゲストに南丹地域ビジネスサポートセンターの中村聡さん、そして南丹市八木町わざところポンの藤村かな子さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで京都府の京都移住コンシェルジュが京都の田舎への移住に関する情報を提供するサイト、京都移住コンシェルジュ特設サイトの紹介です。田舎で暮らすってどういうこと？そもそも京都に田舎ってあるの？といった基本的な情報から空き家を探している、実際に現地を訪れてみたいという方まで京都移住コンシェルジュがご相談に応じます。まずはあなたのイメージや条件に合った移住先をウェブサイトで探してみましょう。京都移住コンシェルジュに相談したい場合は、まず訪問したい窓口に電話かメールで相談予約をお願いします。大阪、東京、京都の窓口で相談員とお話しいただきます。ウェブサイト内では移住に関するイベント情報も随時発信されていますので、今すぐ京都移住コンシェルジュで検索してみましょう。以上、京都府が提供する京都府移住情報サイト、京都移住コンシェルジュをご紹介しました。
京都移住ラジオナビ。この番組は京都市と舞鶴市を放送エリアとするコミュニティ FM 放送局の京都三条ラジオカフェと FM 舞鶴が京都府北部への移住をテーマに制作する番組です。2つの放送局が制作する番組を京都市と舞鶴市で毎週放送します。また番組はこの2局のウェブサイトでポッドキャスト配信も行っていますので、お聞き逃しの方は京都三条ラジオカフェと FM 舞鶴のホームページにアクセスしてスマートフォンからもお聞きいただけます。この番組は京都府のご協力でお送りいたしました。